ないですね。まあ、ナルニア国物語というですね、まあ、映画にもなりました。その作者は C.S. ルイスというですね、イギリスのクリスチャンの作家です。彼がこういうことを言っています。クリスチャンはよくイエス様のことをもっと知りたいとか、イエス様とですね、個人的な関係を深めたいと言います。しかしあなたは一人でこれをすることはできません。教会やクリスチャンの交わりに深く関わり、愛のあるまた責任のある力強い関係を持たなければ無理なのです。互いにキリストに似るものと変えられ、使え愛するとともに信徒たちの共同体、つまり教会の一部となって初めてイエス個人と深く知り、イエス自身に似せられていくのですと、こう言っています。よく言われることですが、一人でできないことが2つあると、結婚することとクリスチャンになることだとですね。体が他の部分をどうしても必要とするように、クリスチャンは他のクリスチャンを必ず必要とするのです。それはエペソ人への手紙の中にですね、全ての生徒とともにその深さ高さ大きさ広さを知るためであると書いてある通りです。どうぞしっかりとキリストの共同体である体とつながってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録の20章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の説教の箇所は修法に書いてある通りです。では最初に20章の1節だけ読んでください。
また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た、
はい、毎月最後の聖一礼拝は黙示録の公開説教をしておりますが、今日は第32回にもなりますですね、20章の1節からです。前の19章において反キリスト、つまり獣の軍隊がエルサレムを取り囲み、ユダヤ人を滅ぼそうとします。その時イスラエルの民は悔い改めてイエスキリスト様をメシア救い主と信じ受け入れ、イエス様の皆を呼び叫びます。すると白い馬に乗ったキリストとその軍勢が天から降りてきて、イエスキリストがエルサレム郊外のオリーブ山の頂上に立たれます。キリストの地上再臨です。この光景は全世界の人々が見ると、マタイ24章30節に記されています。地上に降りてきたキリストは獣と獣に従った地上の軍勢を立ちどころに滅ぼし、獣を偽預言者とともに、ね、硫黄の燃える火の池、ゲヘナ、地獄のことです。生きたまま投げ込みます。で、19章はここまで記されています。この地上の独裁者、獣と呼ばれる反キリストと獣を拝むように仕向けた偽預言者は永遠の滅びの中に投げ込まれました。しかしながら彼らを陰で操っている悪魔サタンがいる限り、真の解決にはなりません。この黙示録20章にはサタンに対する神の裁きが記されていますが、今日はその全般の部分ですね、サタンの縛りとその間に建てられる千年王国、まあ、メシア王国とも言いますが、についてお話をいたします。では稲富兄弟、20章の2節と3節を読んでください。
彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない。
はい、一節に戻りまして、ヨハネは一人の御使いが底知れぬところ、ここアビスと言います、サタンと悪霊が閉じ込められるところですの鍵と大きな鎖を手に持って、ね、天から降りてくるのを見ました。 この御使いはここに悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇と書いてあります。悪魔もサタンも竜も古い蛇もいずれも、ね、悪魔の呼び名です。それを千年の間縛って、三節、底知れぬところアビスに投げ込んで、そこを閉じその上に封印をし、千年の終わるまでは、それ悪魔が諸国の民を惑わすことのないようにしました。悪魔は最後の役目を果たすために、その後でしばらくの間解き放されなければなりません。悪魔の起源、起こりについてはですね、イザヤ書の14章とエゼキエル書28章に記されていますが、今日はまあそこはあまり詳しくはお話しいたしません、まあ、いつかお話ししましょう。悪魔はエデンの園において蛇を使って、神様が最初に作られた人と妻を誘惑し、取って食べてはならない、食べると必ず死ぬと神様が禁じられた善悪の知識の木から取って食べさせ、神と人間とを切り離すことにまんまと成功いたしました。以来今日も悪魔は神に反逆し続け、人を惑わして、創造者なる、また命の付与者であられるですね、愛なる神様を信じさせないよう、あの手この手を使っています。悪魔の目的は人を神から遠ざけることなのです。クリスチャンでさえこのサタンの誘惑にはまっています。サタンはいつもこう言うのです、ですね、神様に頼らないで自分の考えと力で生きていきなさい、ね、私たちクリスチャンにとって最大の危機は、それは祈らなくてもやっていけると思うことです。皆さんそう思っているなら、あなたは霊的な危機状態にあると考えてください。祈らなくてもやっていける。サタンの策略は人の心に働いて神様への信仰と従順を妨げること。サタンは本当に偽りの父ですね、嘘つきです。騙されないようにしてください。ですから私たちの戦いは、先日の説教でも語りましたようにですね、人間との戦いではなく、このサタンとの戦いです。今日は千年王国について語りますがですね、千年王国という言葉は聖書にはありません、まあ、そのままの言葉はありません。千年という言葉も聖書の中で、この黙示録の20章にしか出てきませんですね。ただこの20章には千年という言葉が6回も出てくるので、私たちは千年王国という言葉を使うのです。しかしユダヤ人は千年王国とは言わず、メシア王国、もしくはメシア的王国と言います。大観覧時代はですね、キリストの地上再臨と獣と偽預言者の滅びによって集結しますが、観覧が終わったらすぐに千年王国がスタートするのではありません、ね、そのことはダニエル書の12章に記されています。ではダニエル書12章を開いてください。今日は聖書の少し深いところを話しますから、よく理解してください。はい、では稲富兄弟、ダニエル書12章の11節12節を読んでください。
上空の捧げ物が取り除かれ、荒らす言うべきものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達するものは。
ここに1290日とか1335日とか書いてありますが、黙示録の13章の5節を見ますと、獣ですね、反キリストが活動するのは42ヶ月、1260日です。ですから結論から言えば、観覧期が終わってから千年王国まで75日間あります。獣が滅ぼされて千年王国のスタートまで75日間のですね、準備期間があります。それは千年王国ができるためのですね、準備の期間ですが、この間に大地震が起こります。 地形が変わりですね、今の世界地図が変わりますですね。またサタンが先ほど読んだ捕らえられですね、千年間底知れぬところに投げ入れられます。またすべての異邦人が羊の異邦人とヤギの異邦人に分けられ、千年王国に入る異邦人がですね、えり分けられます。まあ、そのようなことのために75日間の準備期間があるわけです。黙示録20章に戻ってください。第7の御兄弟黙示録20章のですね、4節5節を読んでください。
また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である、
はい、ヨハネは多くの座を見ました。これは信仰の戦いに勝利した者たちが座る座で、この座に座る人たちがですね、2つのグループが次に書かれています。第一のグループ、ここに書いてある通りです。イエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人たち、これが第一グループです。これは観覧前期前の3年半に殉教した人たちの魂です。第二のグループ、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を666ですが押されなかった人たちですね。これは観覧後期の3年半に殉教した人たちです。このことは黙示録の13章の15から17に書いてあります、ね、この2つのグループの人々は生き返ってか、ね、彼らには裁きを行う権威が与えられ、キリストと共に千年の間この地上を治めます、ね、治める王となるとこのようにあります。五節、その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活であるとこう書いてあります。ここに第一の復活という言葉がありますが、聖書には復活した者の順番がですね、5つのステップで書かれているのです。どうぞ皆さん週報を見てください。右のページです。復活の順序って書いてあります。人類の中で最初に復活した人、それは十字架にかかりですね、死んでよみがえられたイエス・キリストです。このことは第一コリント15章の20節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死人の中から最初によみがえったのはイエス・キリスト初歩です。ですから今現在の時点で復活しているのはイエス・キリストだけです。他の死んだ人は誰もまだ復活をしていません。2000年前にキリストは復活しました。今復活の体を持っておられるのはイエス様だけです。2番目ですね、次は教会のクリスチャンが復活します。キリストの空中再臨の時、天に上げられるクリスチャン、皆さんのことです。一瞬にして栄光の姿に変えられると書いてあります。それとですね、キリストを信じてですね、先に天に召されたクリスチャンです、まあ、正確に言えばですね、先に天に召されたクリスチャンの方が復活し、後からですね、敬虚されるものが復活をいたします。そのことは第一テサロニケ4章の16節のところ、私を読みいたします。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです、とこう書いてあります。だからすでに天に召されたクリスチャンが先にですね、蘇って生きている私たちが一瞬に変えられて天に上げられる、復活するというですね、その順番ですね、これが第2番目です。 で第3番目に復活するのがですね、これ患難の前期に2人の証人というのが出てきます。黙示録の11章の11節です。彼らはですね、獣に殺されますけれどもですね、復活する、蘇るということが書いてありますですね。これが3番目に復活する人。そして4番目が今ですね、黙示録20章さっき読んだところの第一の復活なんです。これはキリストの地上再臨が終わった後にですね、2つのグループと申し上げましたけども、彼らが復活をいたします。皆さん理解していってますかですね、大丈夫ですか。はい、まあ、聖書を日頃からよく読んでくださいね次にですね、第二の復活というのがあります。でこれは未信者ですですね、クリスチャンではありません。この未信者が復活するのは裁かれるためです。白い裁きの座に行きますですね。このことは、まあ、今日は語りませんが、この同じ黙示録20章の12節のところに書いてあります。これは次回語ります。未信者もですね、裁かれるために復活します。つまり体を持って裁かれるのですですね。霊が裁かれるのでありません。肉体を持って永遠の地獄に入るのですですね。だから死んだ人は全員復活しますで、蘇ってある者は天に昇り、ある者は永遠の滅びに行くのです。両方とも復活の体です。どうぞそのことを知ってください。はい、では黙示録20章に戻りますですね。では6節をですね稲波兄弟読んでください。
この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。
はい、この4番目に書いてあります、この第一の復活に預かる者は幸いであると。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていないと書いてあります。でここに第二の死とあります。これは未信者が最後の審判を受けて投げ込まれる永遠の地獄の苦しみのことを言います。つまり滅びのことです。まあ、実は聖書にはですね、死というものは3つ記されています。皆さん修法のその下の方を見てください。聖書が語る死は3つです。第一、霊的な死というのがあります。これはエペソ人への手紙の2章の1節にはこういう表現で記されています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってと書いてあります。この肉体のですね、地上の体を持っていますがですね、神様との関係を持たないですねこの地上で生きていても神との関係を持たないことをですね、霊的な死です。これ第一の最初の死、これも死です。次はですね、第一の死で、これはもう全ての人がですね、通らなければいけない、まあ、肉体の死です、ね、そして第二の死、これが永遠の滅びで、これは黙示録の20章の14節のところに書いてある永遠の滅びです。聖書が死という時にこの3つがあります、はい、実は千年王国のことはこの黙示録にはほとんど記されていませんですね。新天新地はだいぶ書かれていますが、千年王国のことはあまり記されていませんですね。それは旧約聖書の至るところにですね、例えばイザヤ書11章、イザヤ書60章、イザヤ書65章ですね、エレミア書32章、ゼカリア書14章など、旧約聖書の至るところにですね、千年王国書いてあるからです。まあ、そもそも千年王国というのはユダヤ人のためのものなのです。だから旧約聖書にたくさん書いてありですね、新約にはあんまり書いてないのです。ですね、はい、まあ、そこはまた後でお話ししますが、でイザヤ書60章を開いてください。はい、じゃあ稲富兄弟、イザヤ書60章の1節から5節まで読んでください。
起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。 しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げてあたりを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。
ここは千年王国、いわゆるメシア王国の描写です。で、ここにあなたと書いてあるのは全部イスラエルの民のことです。ここはイスラエルの上に神の栄光がですね、メシア王国の神の栄光が輝くメシア王国のことをですね、予言したところですが、まあ、次にですね、で千年王国について、千年王国どういうところか、4つのポイントでお話をいたします。まず千年王国、メシア王国ですが、誰のために、何のために作られるのでしょうか。はい、創世記15章を開いてください。18節です。第七度兄弟、創世記15章の18節を読んでください。
その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで。
はい、そこまでですね。兄弟姉妹、これ前に何度も言いましたけどね、イエス様の再臨は2段階あります。まずイエス様が空中まで降りてきたときに教会が天に上げられます。それから準備期間と観覧時代があって、観覧が終わってイエス様が地上に降りてこられます。だから空中再臨、景挙と地上再臨の2段階があります。これは皆さんよく分かってますね。そしてこの空中再臨は教会のものなのです。教会のためのものなのです。景挙は教会のため、キリストが花嫁なる教会を迎えに天に降りてこられますですね。迎えに天に来られます。その時教会は一瞬にしてですね、栄光の姿に変えられて、キリストのもとにですね、ちょうど磁石にですね、鉄が吸い上げられるように教会はキリストのもとに景挙されますですね。これが空中再臨です。で、地上再臨というのはですね、観覧が終わってキリストが地上に来られますがですね、これはイスラエルの民のためです。ここに記されているように、神様がアブラハムとその子孫にですね、であるイスラエルのために約束された契約をですね、これは無条件契約ですけれども、果たすためです。そのために地上再臨があるのです。イスラエルの民はですね、歴史の中で前世紀のソロモン時代でさえこの土地を所有しませんでした。エジプトの川といいますから、今のエジプトですね。で、ユーフラテス川というのは今のイラクですね。だからエジプトとイラクの間全部をイスラエルは歴史の中で所有したことはありません。前世紀のソロモンでさえもですね、せいぜい今のヨルダンかですね、まあ、それぐらいまでしか所有しませんでした。だから神様がこの約束を果たすためにですね、この地上再臨、地上再臨、千年王国があるのです。千年王国でその約束が果たされます。ですから旧約聖書には千年王国、メシア王国のことがですね、多く記されているのです。で、2番目ではですね、千年王国には誰が入るのでしょうか、ね、でこれはですね、3種類の人たちです。で、最初はですね、復活したクリスチャン、皆さんは千年王国に入ります。最後までイエス様にきちんとつながってください。皆さんは天国に、ね、で天国もう皆さんは復活していますから、目取ることも嫁ぐこともですね、死ぬこともありません。つまりもう結婚して子供を産み育てるということは千年王国ではありませんですね。2番目のグループ、イエス様をメシアと信じ受け入れられたイスラエルの民です。ユダヤ人は全員イエス様を信じます。 そして天にあのメシア王国に入ります。もう一つですね、クリスチャンではない者、神を信じていない者もですね、千年王国に実は入るのです。でそのところはマタイの福音書の25章に記されています。では25章を開いてください。では稲富兄弟、マタイの福音書の25章の31から34節までを読んでください。
人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい、
はい、ここよく見てみましょう。人の子イエス様が栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってこの地上におられるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められますと。そして彼は羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分けます。すべての国の人々が羊とヤギに襟分けられます。羊を右に、ヤギを左に。で、右の羊の人たちにこう言うんです。私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国、でこれが千年王国を継ぎなさい。で、ところがですね、この人たちはクリスチャンではないんです。彼でも全員クリスチャンとは限らないんです。で、次にこう書いてあるんです。で、稲田美香さん、35、36読んでください。
あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。
この人たちはですね、私がっていうのはイエス様です。でもイエス様ということは何か、キリストの体である教会です。つまり皆さんのことです。つまりキリストである教会が空腹であった時に食べ物を与えてくれました。クリスチャンが渇いていた時に飲ませ、クリスチャンが旅人であった時に私に宿を貸し、クリスチャンが裸の時着せ、クリスチャンが病気をした時クリスチャンを見舞い、クリスチャンが牢にいた時私を訪ねてくれたと書いてますね。イエス様ある時こうおっしゃいました。イエス様の名のもとに来た人に水いっぱいでもあげるならその報いから外れることはないとイエス様おっしゃいました。で、千年王国に入る人の中にはあのです、ね、いわゆる未信者もいるということです。しかしその未信者の中で羊とヤギに分けられる人がいてですね、羊の部分、つまりですね、イエス様に対してまたユダヤ人に対して友好的であった人たちは千年王国に入ることができるということです。しかし彼らには永遠の命があるわけではありません。救われてはいないからです、ですね、だから千年王国にはですね、入るのは入るわけです。理解できたでしょうか。あとは何かお食事しながらでも聞いてください。質問があるでしょうけどですね。だけどしかしながら片方の人は入れないと書いてありますね。ヤギの方のこともですね、 こちらには書いてあります。でもう少し行きますか。じゃあそこのところですね。ですね、じゃあ稲田兄弟、41、42、43まで読んでください。
それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。
片方のヤギの人はですね、イエス様がですね空腹になった時食べるものを与えず、乾いていた時に飲まさず、旅人であった時に泊まらせず、イエス様というのは教会のことです。キリストの体のことです。裸であった時に着るものをくれず、病気の時や牢にいた時も尋ねてくれなかった。お前たちは悪魔とその使いのために用意された永遠の地獄に入れとですね、イエス様はこのように言っておられます。ですからですね、天国に入る羊と和牛が分けられて、羊の人はですね天国に入ります。しかし彼らもですね、天国に入、千年王国に入ったとしても、イエス様を個人的に救い主と信じなければ永遠の命は与えられません。千年王国の中のどこかで彼らは死ぬことになるわけです。ですね。そういうことです。少し理解できたでしょうか。はい、3番目。千年王国の政治形態はどのようなものでしょうか。日本ではかつて、例えば江戸時代、江戸にですね、将軍がいました。そして各地に大名がいました。そのような統治形態によく似ています。ゼカリア書14章のですね、9節にこのような御言葉があります。私だけ読み出します。主はイエス様のことです。地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つであるとですね。つまりイエス様がすべての王となられると書いてあります。全世界が一つのキリストの王国となり、エルサレムがその都、エルサレムに第四神殿が作られ、イエス様ご自身がその神殿に住まわれ、全地のですね、王となられですね、全世界を支配されます。しかしですね、そして各地域ごとに小さな王国がですね、たくさん作られて、それぞれに王が建てられて、その地域を支配するという形態です。王となるのは忠実な神のしもべ、クリスチャンがなります。そのことは黙示録の2章の26節にこのような言葉で書いてあります。私だけお読みいたします。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう、とこう書いてあります。だからですね、私たちもですね、忠実に主と歩めば、千年王国ではある部分をですね、任された王になると、このようにあります。ちなみにですね、イスラエルを統治するのは復活したダビデであろうと言われています。ダビデが復活すると言われている。そのことはエゼキエル書34章の23節に記されています。諸国の民は毎年イエス様を礼拝するためにカリオの祭りにですね、エルサレムに登っていきます。もしエルサレムに登ってこない士族がいれば、その士族には雨が降らないと記されています。ゼカリア書14章の16、17です。世界中の人がカリオの祭りですね、ですからまあ7月ですけど、イスラエル歴の7月ですが、主を礼拝するためにですね、エルサレムに世界中の人が登ってきます。で、登ってこなかったらそこは雨が降らないとですね、まあ、そのように記されています。第4、千年王国はどんな世界でしょうか。じゃあイザヤ書65章を開いてください。少し長いですけれども、じゃあ稲田美鳥は読んでいただきます。イザヤ書65章の17から25まで読んでください。
見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は 木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼らは無駄に労することもなく、幸運で突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福されたものの末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食い、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわないと主は仰せられる。
はい。聖なる、ここに初めにこう書いてある。見よ、まことに私は新しい地と新しい、新しい天と新しい地を創造する。これが千年王国です。先ほど地震が起こると言いましたけども、地形が変わってですね、世界が本当に少し平坦になります。さっきのことは思い出されず心に昇ることもない。皆さんがね、地上の生活のことは一切もう忘れてしまうとこう書いてありますね。でここにはいろいろなことが書かれていますけれども、一言で言えば千年王国というのは呪いのない、ね、呪いが取り除かれた社会です、世界です、ね、なぜ自然災害があるか、なぜ動物が食い合うか、この地が呪われてしまったからです、ですね、なぜ作物が不作になるか。で千年王国は呪いが取り除かれた社会、一言で言えば赤ちゃんが生まれてすぐ死ぬことはありません。100歳以下で死ぬ人はほとんどなく、その人はですね、多くの人は木の寿命100歳以上、200年300年も生きてですね、多くの子供を作ります。搾取や不正な税金などの取り立てがありませんから、誰もが家を建て畑を耕し、無駄な労力はなく、その実りは多く、十分に食べて満足することができます、楽しむことができます。動物たちが共に食い合うことはなく、猛獣さえもですね、草を食べると書いてあります。人間を襲うこともありません。ここに損なうことはないと書いてある通りです。呪いがありませんので、今のような自然災害、地震、台風、洪水、干ばつなどはありません。神様に呼びかけるとですね、ここは彼らがですね、呼ばないうちに私は答えるとあるようにですね、神様と本当に近い交わりがあります。神様はすぐにですね、呼べば応答してくださり、神様と人間と自然界が誠に麗しいですね、調和の取れた世界です。ちなみに先ほど言いましたように、千年王国に入る前に大地震が起こります。地球の地形が今と異なり、高い山も平坦になり、人が住むところも 今よりですね、ずっと多くなり、砂漠には雨が降り、耕作地もはるかに増えるようになります。神様はですね、人を作り、最初に人を作り、作られた人をエデンの園に置かれました。そこは誠に麗しく、見るからにですね、よく食べるに麗しい、必要なものがすべて備えられていました。エデンの園は今のイラクの一部でしたけども、千年王国はですね、エデンの園の地球規模のものだと、そのように考えてください。しかしながらです、この千年王国、メシア王国はね、完全な天国ではありませんですね。つまり未信者の人もいるのです。私たち人間はクレシマですね、罪の性質は遺伝しますけど、信仰は遺伝しないのです。つまり親がクリスチャンだから子供もクリスチャンというわけにはいかないのです。親は罪人だならば子供も罪人ですけど、親がクリスチャンなら子供はクリスチャンというわけにはいかない。つまり罪は遺伝するけど信仰は遺伝しません。千年王国ではですね、最初未信者の数はわずかです。しかしながら長く生きて子供、条件がいいのでたくさんの子供を作り、その人口は爆発的に増えていきま す、ね、その中には神を信じない者も多く現れます。全員がクリスチャンになるわけではありません。理想的な素晴らしい社会ですけどもですね、全員がクリスチャンになるとは限らないのです。 まあ、私も少し理解できないのですがですね、神様と本当に一対一で話せるような理想社会でなんで神を信じないのだろうかと思いますけども、やはり私たち人間が神を信じるためには聖霊の助けがないと信じることができないのだですね。自分の意思で神を信じる決心をし、聖霊の助けがなければ信じることはできない。自動的に環境がいいからといって人は救われるのではないということをですね、まあ、ここで私たち知ることになります。ですから人口が増えるに従いですね、キリストを救い主と信じない人もですね、もうその数も無数に増えていきます。このことが次の黙示録20章、この後のサタンの最後につながっていくわけです。ですね。では今日はここまでいたします。ではどうぞ目を閉じてください。